平成24年度施政方針。はじめに、本日ここに平成24年度予算案をはじめ、諸議案のご審議をお願いする審議会の開会にあたり、私の施政運営に関する所信の一端をご説明申し上げ、議員並びに市民の皆様のご理解を賜りたいと存じます。さて、未曾有の被害をもたらした東日本大震災から1年が経とうとしています。被災地においては、復旧復興のための懸命な努力が続けられています。私たちは、この国難ともいえる状況を一刻も早く克服し、被災者の皆様が落ち着いた暮らしを取り戻し、これまでのような活気が被災地にもたらされるよう、国を挙げて再生に向けて取り組んでいく必要があります。必ずやこの苦難を乗り越え、日本再生が果たせるものと確信しております。さて、今年1月、国立社会保障人口問題研究所から、将来人口推計が発表されました。2048年に日本の人口は1億人を割り込み、2060年には現在のおよそ3分の2にあたる8674万人となり、このうち65歳以上の高齢者の占める割合は約4割に達するというものでした。また、経済、社会保障など、あらゆる面で日本社会を支えることとなる15歳から64歳までの生産年齢人口は2060年には半減するということも公表され、この推計は大きな衝撃をもって受け取られました。かつては高齢者一人を多くの若者が支える胴上げ型社会でしたが、今日は若者約3人で一人の高齢者を支える騎馬戦型となり、やがて高齢者一人を若者一人が肩車によって支えなければならない社会が現実のものになろうとしています。一方、我が国の経済情勢につきましては、復興需要などに伴う今後の緩やかな回復が見込まれるものの、歴史的な円高や電力供給問題、それに伴う産業の空洞化、欧州金融不安に端を発した世界経済の減速懸念もあり、依然として先行きは不透明な状況となっております。国と地方の長期債務残高についても、国内総生産額、GDP の2倍にあたる約1000兆円となっており、経済の回復と財政健全化が最大の課題となっています。こうした時代にあって、高齢者も若者も全ての人が希望と夢が持てる社会、そして子供や孫たちの時代になっても、いつまでも豊かな暮らしと営みがもたらされるような社会を創造していくことが、今を生きる私たちの使命です。市長に就任して平成24年度は2年目を迎えることになります。常にアンテナを張り巡らせ、情報や機会を先取りし、何が大切で何が必要かをきちんと見極め、刈り取りを誤ることなく、将来を見据えたまちづくりを展開していきたいと思います。私が目指す理想の周南市は、市民一人一人が住み慣れた地域で、いつまでも笑顔で生き生きと暮らすことのできる街であり、人々が日々の落ち着いた生活の中から、真の豊かさや喜びを実感できる地域社会です。共に支え合い、そして分かち合うことで、初めて人はぬくもりを感じ、幸せを共有することができると信じています。私は今の市民のため、そして将来の市民のため、まちづくり総合計画、後期基本計画において、まちづくりのテーマとして掲げる、オール周南、もやいで進めるまちづくりを推進することにより、市民一人一人が大切にされるふるさと周南の実現に邁進します。平成24年度予算と主な取り組み。それでは、平成24年度予算と主な取り組みについてご説明申し上げます。平成24年度においては、まちづくり総合計画、後期基本計画に掲げる各プロジェクトを最重点課題として取り組むこととし、当初予算は、一般会計644億2400万円、特別会計317億428万1000円、企業会計、 484億2282万5000円、計1445億5110万6000円といたしました。一般会計につきましては、行財政改革により歳出削減を図る一方、合併特例債活用事業や安心安全に関わる施策などの重点実施により、予算総額としては対前年比 1.5% 増となっております。重点施策。重点施策につきまして、まちづくり総合計画後期基本計画に沿ってご説明申し上げます。安心安全ふるさとを守るプロジェクト。はじめに安心安全ふるさとを守るプロジェクトです。市政における最優先課題は、市民の安心安全を守り、先人が築き上げてきたこの素晴らしいふるさと集団を次の世代へと受け継いでいくことです。本市では、昨年11月13日に、東総株式会社南陽事業所において爆発火災事故が発生しました。この事故によって1名の尊い命が失われ、火災により発生した煙・ガスによる市民への健康被害や、流出した二塩化エタンによる海域汚染、漁業への影響などが心配されました。コンビナート事故の恐ろしさを再認識したところです。事故後の初動体制、特に情報の収集や市民への伝達における課題も浮き彫りとなりました。リサイクルプラザ及び地方卸売市場においても火災が発生し、コンビナート企業でも火災が相次いだことは大変遺憾なことです。私たちは改めて十分な反省に立った上で、今一度再発防止の徹底を図るとともに、この度の教訓を本市の安心安全にしっかりと生かしていく必要があります。逃走の事故を受けて、コンビナート企業各社と共に設置した周南石油コンビナート等防災検討会議において協議を重ね、事故が発生した場合に速やかに正確な情報伝達が図られるよう連絡網の見直しを行ったところです。また、県と協力して情報収集や住民への広報、避難誘導までの手順を初動対応マニュアルとしてこの3月末までにまとめることになっております。今後は国の中央防災会議による津波の被害想定の見直しを受け、県と協議しながら、周南市地域防災計画の改定に取り組んでまいります。市民への防災情報伝達については、防災行政無線も含め、総合的な防災情報伝達システムの整備基本構想を策定します。万一災害が発生した場合、避難や人命救助のための救援活動は一刻を争います。災害時に避難所として協力していただける福祉施設を福祉避難所として指定するなどの新たなネットワークの構築に向けて取り組んでまいります。また、災害に備え、資機材の整備・充実に継続して努めるほか、近年頻繁に発生するゲリラ豪雨や台風などに備えて、緊急時により迅速に対応が図れるよう、土のうストックヤードを市内数カ所に整備することといたしました。平成24年度においては、久米地区、新南陽地区、熊毛地区の3カ所に整備を行います。小中学校施設の耐震化につきましては、本市の大切な子どもを地震から守るとともに、災害時における市民の避難所でもあることから、積極的に取り組んできたところですが、その取り組みをさらに加速化させることとします。平成24年度においては、高水小学校をはじめ、小学校8校、中学校2校で耐震補強工事を実施するほか、今宿小学校をはじめ、小学校8校、中学校2校で補強計画実施設計を実施します。写真、学校の耐震補強工事。説明。建物の側面に太い鉄骨の梁が斜めに組んであります。写真終わり。他の公共施設においても計画的に耐震化に取り組むとともに、災害時に 迅速かつ円滑な避難などが図られるよう、避難所となる公共施設の総点検を行ってまいります。また、万一の場合に備え、災害時に指揮・指示系統が十分機能するよう、新たに図上訓練を実施いたします。災害発生時において、初動から復旧・復興に至るまで災害対策の拠点となるべき市役所本庁舎ですが、平成22年度に実施しました耐震診断におきまして、大規模地震による倒壊の危険性が指摘されたところです。またバリアフリー化もされておらず、様々な窓口が分散していることから、利用される市民の皆様に大変ご不便をおかけしております。こうした諸課題を解消するため、市役所本庁舎の建て替え整備に着手することとし、平成24年度は、利用者である市民の皆様の参画も得ながら、平成25年度までのスケジュールで、基本計画の策定を行うとともに、基金を設置し、計画的な財源確保に努めます。防災の大原則は、自分たちの身は自分たちで守ることです。公助の充実・強化とともに、自分の身は自分で守る自助、地域などで助け合う共助をしっかり育むことで、災害に強い町を実現してまいります。本市における自主防災組織の組織率は、平成23年4月現在で 78.5% となっており、全国平均を上回っておりますが、引き続き組織率 100% を目標に、設立準備経費や活動費の助成を行い、さらには新たに防災アドバイザー制度を設け、組織化や活動の活性化を促進してまいります。明日へつなげるコミュニティプロジェクト。次に、明日へつなげるコミュニティプロジェクトです。千年に一度と言われる東日本大震災は、私たちに絆の大切さを気づかせてくれました。市民一人一人が住み慣れた地域において、いつまでも笑顔で生き生きと暮らすためには、人と人との結びつきや地域の絆を大切にした街づくりが必要であると思います。各地域にはそれぞれ個性や特色があり、抱える課題やコミュニティ活動にも違いがあります。こうした現状を尊重した上で、地域の皆様と一緒になって、ぬくもりが感じられるコミュニティの充実に取り組んでまいりたいと思います。その施策を推進する上で拠点となり、重要な役割を担うのが公民館であり、またコミュニティセンターです。しかしながら、老朽化している公民館も多いことから、平成24年度において、公民館の施設整備計画を策定いたします。なお、昭和42年に建設された櫛ヶ浜公民館については、公民館の中で最も古く老朽化も著しいことから、これまでの地元との協議結果を踏まえ、基本設計を実施いたします。それぞれの地域において、自主的・主体的な特色ある取り組みが継続的に行われるよう、市としてもしっかりとした支援体制を整えます。このため、コミュニティ推進組織をはじめ、市民活動団体を対象とした研修講座の開催などにより、地域の将来を担う人材の育成に努めます。また、地域コミュニティ活動のコーディネート役として、地域の方々と一緒になって、さまざまな活動や取り組みを行う公民館主事などの育成に向けた研修などを開催することにより、サポート体制の充実も図ってまいります。さらに、コミュニティ中間支援組織である財団法人、周南市ふるさと振興財団の事業推進体制の強化を図ることにより、市とふるさと振興財団が連携して地域を応援してまいります。このほか、生活交通や景観、防災など、特定の地域課題に取り組もうとする地域についても、分野別の支援制度の充実を図ることで、積極的に応援していきます。写真、コミュニティ活動の様子。説明。歩道の植え込みを7、8人の男女が手入れをしています。写真終わり。コミュニティの充実を図ることで、各地域での自律的な活動が活発となり、 自治力、地域力が養われ、地域自身による高齢者の見守りや配食サービスの提供、地域ぐるみでの子育て、コミュニティビジネスの創出などにつながればと考えています。こうした取り組みを通して、自助、共助、公助の仕組みを確かなものにしていきたいと考えています。多様な地域資源活用プロジェクト。次に、多様な地域資源活用プロジェクトです。本市には、にぎわいや交流を生み出すことができる地域資源が数多くあります。この恵まれた資源を活用することで、この町の持つ可能性を引き出し、魅力度を高める取り組みを進めていきます。コンベンションシティの推進。その取り組みにおける最も重要な施策が、周南コンベンションシティの実現です。昨年行われた、おいでませ山口国体山口大会では、大会期間中、約7万人にも及ぶ方々が、全国各地からここ周南市に来られました。多くの市民ボランティアの皆様や、宿泊、飲食、交通などの事業者の方々との連携による、本市ならではの心からのおもてなしをすることができました。写真、山口国体でのおもてなし。説明、お揃いの帽子をかぶった女性が2人食べ物を男性に手渡しています。周囲にはたくさんの人がいます。写真終わり。こうした国体の成果実績を一過性に終わらせるのではなく、今後の街づくりに生かしていくことが大切です。本市は交通アクセスに恵まれているとともに、各種施設が充実しています。こうした長所を生かし、コンベンションを積極的に誘致し、交流人口の増大などを図ることで、宿泊施設や地元飲食店などの利用者の増加につなげ、地域経済の底上げを図っていきます。これに向けて、市内で一定規模以上の各種会議や研究大会、スポーツ大会などを誘致・開催する場合の助成制度を新たに設けるとともに、大会関係者や参加者などが必要とする情報などを提供・発信できる体制の整備を図ります。このためには、観光をはじめ、宿泊や飲食・交通など、様々な分野の推進組織や事業主体が連携を緊密にして、同じ方向性を持って一体的に取り組みを進めていくことが必要です。市の組織体制の強化を図るとともに、その中心的な役割を担う全市横断的な組織として、仮称、周南市コンベンション協会の設置を目指します。周南緑地運動公園は、東緑地及び中央緑地に各体育施設が集約されており、野球場や庭球場などの施設も国体に合わせた改修により、さらに充実しました。串ヶ浜駅や新幹線が停車する徳山駅からも近く、山陽自動車道徳山東インターチェンジなどからの交通アクセスも良好です。瀬戸内海に面しているため、気候も温暖で少雨であるなど、大いに可能性を秘めています。写真、周南緑地を望む景観。説明、中央に体育館があり、周囲が樹木で囲まれています。遠くには海も見えます。写真終わり。こうした特性を生かして、競技会場としてはもちろんのこと、合宿やキャンプ地などとして多くのアスリートに利用いただけるスポーツ拠点を目指します。このため、施設の一層の充実に向けて、東緑地に隣接する財団法人山口県交通安全協会が所有する約 2.1 ヘクタールの徳山自動車学校跡地を取得することで、スポーツ施設の再整備などを進め、災害時には広域防災拠点としても多面的に活用できるよう機能アップを図ります。コンベンションシティのもう一つの核として期待される文化会館につきましても、会場利用の幅を広げるため、大ホールにおいて本格的な映像を投影できる設備などを整備します。このほか、本市では周南市の魅力を内外に広く紹介していくため、 周南市誕生10周年にあたる平成25年に向け、PR 映画の制作に取り組んでおり、まもなく歴史編となる第2作が完成する見通しですが、この制作を通して改めて強く感じたのは、映像がもたらす効果、街づくりに対する貢献度の高さです。多くの地方都市においては、映画やテレビなどの撮影を誘致することで、地域の活性化につなげようとする取り組み、映像による街づくりが活発に展開されています。近年、本市でも周南映画祭が開催されるなど、その機運は高まっており、また地域資源に恵まれた本市はロケ地としての要件を備えています。こうしたことから、民間団体とも連携し、仮称周南市フィルムコミッションを立ち上げ、積極的な取り組みを展開してまいります。
中心市街地活性化の推進。本市の最重要課題の一つである徳山駅周辺整備事業につきましては、昨年9月に着工し、本格的に町の玄関口整備に向けて取り組みがスタートしました。今後、南北自由通路及び橋上駅舎整備工事を順次進め、駅前広場の整備にも取り組んでまいります。また、解体後の駅ビル跡地の利活用についても、具体的な検討を開始します。徳山駅周辺を含めた中心市街地の活性化につきましては、国からの支援を受けるため、現在、中心市街地活性化基本計画の策定を進めているところですが、子どもから高齢者まで、誰もが気軽に集い交流できるパークタウンをイメージとして歩いて暮らせる街づくりを着実に実行してまいりたいと考えております。このため、中心市街地活性化協議会への職員の派遣を行うとともに、商店街の回遊性と中心市街地の魅力向上に向け、銀座通り周辺において歩者共存の空間整備のための社会実験を行うことにしております。最近では、株式会社待合徳山を中心に若いリーダーの新しい発想を取り入れながら、子ども茶商店街や町のゼミナール飲酒難といった新たなイベントや実験店舗展開など、さまざまな取り組みが次々に実施されており、この動きを止めることなく、本格的な潮流としていくため、さまざまな支援を行ってまいります。写真子ども茶商店街、写真説明。子ども2人が台上に並べたキャベツ、白菜などを売っています。それを女性客が財布を手に持ち、野菜を指さして子どもに話しかけています。写真終わり。その他の地域資源活用事業。徳山動物園は昭和35年に開園し、今年1月には来園者が延べ1500万人を超えました。駅から 1.8 キロメートルの街中の動物園は全国的にも珍しく、このような立地から家族連れなどで大変にぎわっています。夜間開園や小動物との触れ合い体験、サマースクール、学習支援ボランティア、フレンズの取り組みなど様々なソフト施策を実施していますが、施設の老朽化などが大きな課題となっています。平成24年度から楽しさ、驚き、学び、喜び、和みがぎゅっと詰まった動物園をテーマに、より自然環境に近い形の中での行動展示を行うとともに、教育的な要素もふんだんに取り入れることで、子どもから大人までが楽しんで学ぶことができるオンリーワン動物園を目指して、全面的リニューアルを実施してまいります。写真徳山動物園夜桜開園。写真説明。猿山の後方には満開の桜が見えます。手前には猿を見ている人が3人います。写真終わり。また近年大変話題となっているものにコンビナートの夜景があります。地元事業者が企画・実行される周南コンビナート、夜景のツアーなどについてサポートするほか、工場夜景が美しい四日市、室蘭、川崎、北九州、姫路の各市と共同で開催する全国工場夜景サミットを通して 夜景の街、周南の魅力を発信してまいります。さらに夜間照明やライトアップなどにより作り上げられる景観の持つ独特の美しさや神秘性に着目し、その魅力をイベントなどの様々な取り組みに生かしていくための検討を行います。